おはようございます。イースターが明けて1週間が経ちました。今日から7回ぐらいに分けてコロサイの信徒への手紙を読んでいきたいと思っています。先週準備をしながら自分でもちょっと、あ、なんでこのコロサイの信徒への手紙を選んだんだっけってちょっと自分で不審に思ったんですけれども、まあちょっとイエス様が復活されたその後の事柄、パウロが、この著者のパウロが最後に自分はこの福音に仕えるものになったんだっていうふうに宣言をして、そしてその宣言にまあ習うものでありたいなというふうに思ったんじゃないかなと今思っているところですね。少しそういう教会の思い、牧師の思いに寄り添ってもらえたらありがたいと思っていますが、2024年国連が発表した人口白書によると、世界の人口はおよそ81億1900万人になるそうです。すごいなと思います。聖書が記された、まあ、初代教会の時代はどれくらいだったかと推測、まあ、予測されているか、想像がつかないですね。データによると、まあ、示されているデータでは2億から4億です。2000年で、まあ、それが81億を超えている、そんなふうになっているということです。まあ一つに人々の寿命が伸びたということが挙げられるかなと思いますけれども、まあ、同時に寿命が伸びたことによって社会的な課題が増大して、そのことでいろんなことをこう閉塞感を持って見ていることが多いんじゃないかなと、そんなふうに思います。大丈夫だろうかこのままでっていう感じですね。そして若い人たちにその重荷をなんか過重に負わせているような、そんな思いもどこか持っている感じがいたします。バプテストという教派ですけれども、私たちはバプテストが生まれたのは17世紀のイギリス、ちょうど産業革命が行われた時です。産業革命と同時にバプテストはまあ伸びていくわけです。産業革命の時代、世界の人口は6億から7億だと言われています。その、まあ、1700年だとして、1700年から2024年300年ちょっとで、実は人口は10倍以上伸びてるんです。つまりいろんなことが可能になって、そしてそれでもって寿命も伸びてきている。可能になっていることでいろんなことが、いろんな繁栄を人々は手にすることができているということではないかなと、人生もそうだなと 思います。人々がそれだけ多くなって、人と人との間のこともかなり変化をしています。新約聖書が書かれた時代、このコロサイの信徒への手紙って書いてありますけども、手紙はどのように伝えられたかもうお分かりだと思いますが、紙ではないパピルスに筆記されて、多くは、書記官みたいな人が、まあ、奴隷の一人が口伝えにこう聞いて書いていくということをしていたということが言われています。頭のいい奴隷が多かったんですね。すごく優れた人たちが奴隷となっていたということが考えられています。今とは少し違う感覚があるかもしれません。で、そういう人たちが筆記して手紙をしたためる、パウロは、著者パウロは筆記させた人かもしれないし、また手紙の中には手ずから自分で書くっていう場面があります。自分で書きました、パウロ自身も書いていた部分がありますよということですね。まあ、そういうふうにして書かれたもの、そして手紙は受け取った人が受け取って大事にしまっとくというふうなものではなかった、まあ、私たちは手紙はもうできるだけ留めておくようにもしますけれども、でも不要なものはどんどん捨てていきますよね。そういうふうにしますけれども、当時はそのような使い方はしません。必要な人にその手紙を回覧する、必要なところにはその手紙を書き写して残していく、写本を作るということですね。そういうふうにして残していって多くの人の目に入るようにする、その手紙の内容を聞くことができるようにするという仕方をしていました。去年の現地物語のお話も多く写本を書いていたというふうに言われていますよね。同じですね、まあ、紙と筆という文化が当時はもう日本にはあったので、紙に写本を作っていくというそういうふうな仕方だったと思いますけれども、この新約聖書の時代は紙なんてありません。やっぱりパピルスに書き写すという仕方でした。だからとても貴重なものだったというふうに考えられます。もう少し遡って、じゃあ旧約聖書はどうだったんだろうか、その文化の変遷があります。十戒は石の板に書かれたって言われますよね。石の板に書いた、どういうふうに書いたか、筆で書いたんじゃなくて尖ったものに使って、こうやって木槌かなんかで打つようにして右から左に掘っていくような感じで書かれたって。だからヘブライ語は右から書くんです。こういうふうに、そっちから見るとこうですね。日本語横文字、横に書くのは左から右に日本語も書きますけれども、そういうふうにはしません。右から左に書くのがヘブライ語、多分アラビア語もそうだったと思いますが、そういうふうにしてこう昔の習慣があります。板に書き記す、マゼッタストーンでしたっけ、そういう記録したものが残ってますよね。ああいうものも右から左に書かれたというふうに、そんなもんしょっちゅう書くものじゃないですよね。写本なんて作れません、きっと。でもそれが 書くようになってくる。何に書いたか、羊皮紙って言われます。羊皮紙、羊の皮でしたね。羊皮紙に書くようになるんです。新明記の言葉にですね、腕に巻いて額につけてっていう言葉があるんです。ユダヤ人たちはそういうことをこう、まあ、十戒を記したものを小さくして腕に巻いたり額につけたり本当にしていたというふうに言われています。どういったものかっていうことは、今はもう紙だと思いますけれども、紙に記したものを小さくしてこう身につけるということをしているんだと思いますけれども、昔はそういうふうに貴重なものだったと思いますが、なんとか羊皮紙みたいなものに書き記して、で身につけていたんだろうと。この言葉を守ろう、神様からいただいたものだっていうふうに考えて、どんな時にも、本当に厳しい時にはなおさら神様と共に歩もうという気持ちで身につけたんだろうというふうに思います。手紙からちょっと脱線しましたが、今は E メールの時代、紙もいらない、指定した人に住所ではなくて E メールアドレスというものを打ち込んで、ピッてスイッチを押すだけで飛んでいきます。間に仲介業者はいりません。まあそういうふうなことになっていて、この文化の進展はどんなものだろう。パウロの時代には考えられなかったこと。努力して事柄を拡散させようと昔はしていたと思いますけれども、今は LINE で、ね、必要な人は登録してもらって、必要な人に一気に情報を配信することができる。インスタグラム、SNS、インターネットホームページ、本当に今は昔とは違って、情報を発信することも容易にできる。こういう時代、クリスチャンは世界に25億人います。公表されている人数ですが、世界の大体3分の1以上いるという、3分の1ぐらいがクリスチャンだというふうに言われています。そしてこの間法王が亡くなられましたけれども、カトリックは十数億人というふうに言われています。カトリックは金持ちだっていう人がいますけれども、それはどうかと思います。これだけの人数がいて、バチカン市国の国家予算は何千億円か。東京都やまた福岡県の方が予算額は多いです。それぐらいカトリックってそんなに裕福ではありませんよということを知っている、そのローマのカトリックの神父さんが教えてくれました。ものを大切にして昔からのものを引き継いできてるんですって一生懸命おっしゃってました。 誤解、誰かの言葉が誤解させてカトリックは裕福だって伝えてるのかもしれないなと思いますけれども、決してそんなことはない。むしろ本当に考えて考えてできることをカトリックの教会の人たちもしているということが言えると思います。釣れない言葉が拡散される、誤解が生まれて正しいことが伝わらない、情報を発信しているけれども受け止める人たちがそれを上手に正しい情報として聞き取る、知る、そういうことがむしろ難しい時代なのかなと。時代として情報があふれているけれども難しい時代になっているんだなというふうに思います。こんな時代を歩んでいる私たち、コロサイの信徒への手紙が教えているのが、根気強く歩みましょうです。大事なことをしっかり基本に据えて根気強く歩みましょうということです。コロサイという町は聖書が言わなきゃわからない町ですよ正直言って小アジアの、まあ、中部地方になるかもしれません。フリギアという地方に位置します。ラオデキアって聞いたことありません？ヒエラポリスって聞いたことありませんか？なんか聞いたことのあるような名前だと思うんです。コロサイなんて出てきません。でもヒエラポリス、ラオデキアという町に近いところで一緒に栄えていた町だったということをが記録として残っています。ところがローマ帝国が小アジアを支配するようになり、道路事情が変わって、まあコロサイの町はあんまり重要視されなくなってしまうということが起こるんです。そうすると中心的な存在だったヒエラポリス、ここにはギリシャ文化を象徴する神殿があったわけですね。そういう意味では人々の関心を集める場所だった。インフルエンサーがどこにいるかっていうこと、似たようなところがあるかもしれません。ヒエラポリスで今何が起こっているかっていうことがあったんだろうと思いますが、そういうふうに注目を集めるような町だったということが言えると思います。コロサイは衰退化するわけですけれども、そういう中でコロサイの町はどうしたらいいんだろうかっていうことを一生懸命情報を集める、考えを巡らす、どういうふうにして歩んでいったらいいか模索して選び取っていく、つまり周りの影響を受けやすくなった町の一つ。この町のことをパウロはこのコロサイ出身のエパフラスという人から聞きます。エパフラスという人はエフェソで パウロから導かれてクリスチャンになった人です。そしてふるさとコロサイやまたラオデキア、そしてヒエラポリスで福音を伝えていった人です。教会を作っていった人です。ラオデキアっていう教会は黙示録にも登場してきます。コロサイの教会はエパフラスの影響でいわゆる異邦人が多数を占める教会でした。でも土台がユダヤ人のキリスト教会だったと思いますので、次第にその影響を受け始めるんです。まあ異端という言葉を宗法では使っていますけれども、ユダヤ教的な儀式を中心にして考えているキリスト者がいたと、その影響を受けていく。あるいは異教の神話、まあヒエラポリスの話があるんだろうとも思いますけれども、異教の神話や哲学を用いる、そういったグループの影響を受ける。あ、そっちがいいなっていう気持ちをすぐ持ってしまう、そんな情報が入ってくるということですね。まあ後にもう少し詳しくこの話はします。ユダヤ教的なグループについても、この異教の神話や哲学、グノーシスという、まあ、異端の初期のグループがここに影響したということが言われていますけれども、説明するのも厄介なんですけれども、はい、そういう人たち、厄介なグループの影響を受ける、ね、ネットを見ていても、SNS で発信したことに対して、まあ、炎上するようなことが起こらないようにしたいと普通は思いますよね。炎上って怖いって思いますよね。自分の目的が達成されなくなってしまうから、だからそのようにならないようにしたいっていうふうに一生懸命考える、まあ、そういうふうにしていくと本当に当たり障りのない、そういった情報をこう掲げていくような、そのようなことにつながっていくわけでしょうけれども、今はそういうふうに気をつけますけれども、当時はどちらかいうと取り込まれるような感覚があったかもしれません。そういった影響を受けつつあったコロサイの信徒への手紙に、教会にこの手紙が記されたということです。御子イエス・キリストによる創造と和解という事柄が示されます。それが今日読んでいただいた箇所になります。こういうわけで、そのことを聞いたときから私たちは絶えずあなた方のために祈り願っています。どうか霊によるあらゆる知恵と理解によって神の御心を十分悟り、すべての点で主に喜ばれるように主に従って歩み、あらゆる良い技を行って実を結び、神をますます深く知るようにと言われます。何を言ってるか、まあ、 毎週礼拝を捧げ、信徒の交わりを深め、そして御言葉を、聖書の言葉を共に分かち合い、その知識を深めて共に歩んでいきましょうということなんでしょうけれども、その中身をもっと考えなきゃいけない。中身はもっともっと進んでからお話しすることになりますけれども、教会の看板にこのコロサイの信という手紙で本当に有名な御言葉をずっと去年から、ちょっと紙が古くなってきたなと最近思っていますけれども、記させていただいています。3章の14節、これらすべてに加えて愛を身につけなさい、愛はすべてを完成させる絆ですと言われています。この一言で本当に多くを教えられる御言葉です。教会がどのようなことにさらされていたのか、何かに取り込まれていくような恐れを感じる、その恐れ、指導者がしっかりと断ち切れない、その影響にこう迷いを感じさせられる、そういうことが起こっている。でも実は影響を与える人たちも愛されていなければいけない。愛はすべてを完成させる絆ですって言われます。その愛のもといはどこかっていうと、今日の事柄も示しています。御言葉の中で示しています。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を打ち立て、地にあるものであれ、天にあるものであれ、あれ万物をただ御子によってご自分と和解させられましたって伝えます。万物を神はその愛を働かせ和解させてくださった。私たち一人一人もこの和解の中に入れさせていただいている。当然コロサイの教会の人たちも、またコロサイのその教会を取り込もうかって考えている、そういうちょっと違和感のあるその人たちも入っているっていうことじゃないか。全てのものをということは、向き合ってみるっていうことは大事なことではないかな。パウロはそのためにこの手紙を書いている。炎上するっていうのはやっぱり怖いと思います。だって意味がわからないから。でも本当に考えている意味が通っていく、通されていく。私たちの持っているものも、例えば通されていったら、人々の心に届いていったら変わっていきますよね。変わっていくということは私たち経験済みです。私たちが経験しています。私たちが変えられたから、違いませんか。私たちも変えられた。これを、この手紙を書いているパウロも変えられた。一番気難しい人だったと思います。このパウロさんは一番恐れられた人だと思います。にもかかわらず 変えられました。そしてこのパウロさんにきちっと向き合う人も与えられて、共に歩む人も与えられて、守られて進んでいく。教会は、この新約聖書の時代の教会は、内側にはこのようにいわゆる異端と言われているグループとの戦いがありました。また外側にはまた戦いがありました。迫害っていう戦いです。でもこの時代に根気強く歩んだ人たちがキリスト教会をずっと立て上げていってるんです。建物を立て上げるという意味ではなくて、グループを、教会のグループをずっと作り上げていくんですね。パウロはこの手紙をそのように教会を立て上げるために書いてるんです。異端に、新約聖書が異端に応えるようにして書かれていると言ってもいいかもしれない。いろんな問題が起こってきている。それに対してどうしたらいいか、何をもって考えたらいいか、そういうことを示そうとして書かれている。まあ究極の Q&A かもしれない。そういうことを私たちも今悩みがないわけではない。いや、現状を見るとこのままじゃいけないよねっていうことをいくつも思っている。そういう中でじゃあどうするか、根気強く、いやパウロさんが言っているようにしっかり心に大事なものを刻みつけていったらいいな。根気強く刻みつけたものを持って、与えられている事柄に向き合っていったらいいな。根気強く本当に関わり続けたらいいな。そしたら自分らしい歩みがどんどんどんどん残っていく。自分の歩みが残っていきますね。その土台に作ったものによって残っていくわけですね。とっても大事なことなんですね。異端はですね、いろんな問いを教会に発したんだと思います。そういう中で教会は歴史的なものを、聖書だけではなくていろんな事柄を生み出しています。聞いたことありませんか。ニケア信条、ニカイア信条、まあ、発音の仕方ですけどね、ニケア信条というものがありますね。あるいは使徒信条、使徒信条はニケア信条よりも前にディダケーという文書ができまして、その中にまあ表された使徒が教えた教えみたいなものですね。使徒たちが教えた、まあ十二使徒の遺訓というのが、和訳のタイトルかもしれませんが、ディダケー、その中に使徒信条、まあ私たちの目に触れないもののように感じますけれども、いつかまた表してみたいなとは思いますけれども、使徒信条を持っているキリスト教会も多々あります。 私たちは後ろに掲げている信仰告白ですね、大事です。そういうふうに使徒信条にまとめられていく、ニケア信条にまとめられていく、そういったものを初代の教会の人たちは、またその初代の教会を受け継いだ人たちは向き合っていったから作り上げられた。新約聖書ができましたけれども、それは3世紀になってからですね。新約聖書、新約聖書だと言うようになるずっと後の時代ですね。でもずっと向き合ってきたからこのような記録ができて、私たちはイエス・キリストのことについて新約聖書を通して教えられている。私たちらしい歩みはこれからまた作られていく。今までも作られてきた。これからも向き合っていくからこそ作り上げられていく。そのようなことです。ネット上にはいろんな情報がありますけれども、得なければならない情報や得たい情報、知っていた方が良い情報ならばいいけれども、どうでもいい情報、フェイクとも言われるべき情報も含まれている。教会の情報も雑多な情報の中の一つになってしまっていると見ていいけれども、マタイ10章16節の言葉に、蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいって書いてありますが、いや、それでも情報を必要としている人たちがいる。私たちが表していくものを必要としている人たちがいる。一人じゃないですよ。多くの人がいる。確かなことです。だからこそ、蛇のように賢く、鳩のように素直に、この情報を、イエス様のことを表していきたい。よろしくお願いいたします。一緒にまた歩んでいきましょう。今日は私たちの教会にとっては定期総会を行い、そして新年度のことをみんなで心を合わせて決定する、そのような時間を持ちます。よろしくお願いいたします。一言お祈りいたします。神様、あなたのお導きを感謝いたします。コロサイの信徒への手紙がしたためられたとき、私たちの想像を超えるような恐れや、またストレスを覚えていた人たちもいたことでしょう。そのような中に、また誤った教えが広まっていくようなことも起こりました。あなたを信じ、イエス様と共に歩んできた人たちが、そのことに対してしっかりと正しく信仰の事柄を発信してくれています。私たちはそのことを心に深く捉えながら、私たちのこの時代にかなう 信仰の歩みを残していきたいと願っています。どうぞ御旨にかなったことを行わせてくださり、一人一人を強めてくださり、そしてあなたの恵みと祝福の中に全てのことをお委ねして進むことができるようにしてください。今日集まってくださったお一人お一人の上にあなたの恵みと導きが豊かにありますように。一人一人の願いと祈りに合わせてイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。